はい、ありがとうございます。今紹介のございました西田文雄です。どうぞよろしくお願いします。3月11日にですね、私東京で、日本の経営者の方々を集めまして、セミナーをやっておりました。で、それは品川プリンスホテルの19階で、セミナーをやってたんですが、西田塾の卒業生の方でですね、ゲストで、お二人のゲストの方に先に講演をしていただいて、そして私の番になった時ですね、地震が来ました。まあ、プリンスホテルの19階というのはですね、あの震度、あれ1階でもかなり揺れたそうなんですが、とても素晴らしい揺れでございました。経験したことのないですね、それも非常に長くてですね、ただマイク持ってお客様たくさんいらっしゃいますので、あんまりおどおどしたところ見せられないもんですから、どうもこれはかなりひどい地震のようです、皆さん机の下に潜ってくださいっつってですね、皆さんが潜られた後すぐにハーッと逃げてですね、かっこ悪い一日でありました。まあ、その時にですね、ちょうど今日来ていただいてます松本社長とですね、卒業生の松本社長と5年間で全国に女性のフィットネスクラブを930箇所作ったカブスジャパンというですね、中高年の女性だけをターゲットにですね、フィットネスクラブを5年前に立ち上げた塾生の方で、5年間で930箇所全国にフィットネスクラブを作った松本君とお二人で、松本さんとですね、お二人で話をしていただいていたんですね。まあ、この二人の話が非常にですね、経営者の方々はものすごい勉強になってですね、特に松本さん今日来てらっしゃるんですけど、ここにいらっしゃいます。はい、松本さん元六本木ヒルズ族でですね、不動産関係で六本木ヒルズに住んでらっしゃったんですが、見事にバブルが崩壊しましてですね、20代で30億借金を背負われましてですね、おめでとうございます。はい、それをお返しになってですね、他の仕事で固い仕事をいっぱいおやりになってですね、上場を目指されてるもんですから、ちょうどそのピンチをチャンスに変えた松本社長とですね、それから誰もがですね想像もできない、要はまあ、松本社長の成功はセグメンテーション、要はですね、ビジネスはそのどこをターゲットにどのような戦略で攻めるかですから、たまたま全国にフィットネスクラブというのはいっぱいあるんですけれども、60代の女性を対象にですね、60代、場合によっては70代の方、女性を対象に、そのシャワーもついてないというですね、フィットネスクラブ、それも郊外でやると、これ誰もがですね成功するはずないと思います、ですよね。ところが松本君のところは5年間で全国に930箇所、ものすごい勢いでカブスジャパンができたわけです。まあ、これは先ほど申し上げましたようにセグメンテーションの勝利なんですね。まあ、人が考えていない裏目にですね、裏に成功のチャンスがあるということですね。まあ、このお二人の素晴らしいお話の後にですね、私がお話をさせてもらいました。そうしましたら、実はとてつもない地震が来たわけです。で、当日は私新幹線動いてませんから、品川プリンスホテルにですね、泊まったんですが、その次の日にですね、すぐに、全国の西田塾の卒業生の皆様方に、これは東北はですね、今までの被害とは違ってですね、私は今まで先ほどちょっとご紹介がありましたが、西田塾というその経営者の勉強会、お一人88万円で出していただいて、私の話に聞きに来ていただくというですね、勉強会を長年やってました。で、その勉強会の時にいつもですね、まあ、今日もその被害者の会の人がいるんですが、その勉強会の時いつも申し上げたのはですね、バブルの崩壊とかリーマンの崩壊でですね、会社がダメになるような経営者は大した経営者じゃないと、その環境が確かに悪くなるんですが、実はリーマンの崩壊、そういうレベルのものはですね、経営者が本気になってですね、執念持って経営すればですね、乗り越えられるそのピンチなんですね。ですから、こんなものは100年に一度の大チャンスだというふうに言ってたわけです。ところがですね、今回の地震はですね、はっきり申し上げまして、 これは経営者のお一人の努力ではどうにもならないというですね、リーマンの崩壊やバブルの崩壊のレベルではないわけです。で、私はもともと義援金とかそういうの嫌いなんです。あの西田塾というところでも、その徳には陰徳と陽徳があると、人に分かるようにある徳も重要なんですが、分からないように毎月自分のところあのできることをあの陰ながらやるというその陰徳というのがあるというふうに申し上げてたんですね。基本的には義援金というのが嫌いなんですが、今回は翌日にすぐにですね、その村上君という西田塾の卒業生のところにその義援金のコーナーを立ち上げてくれということをお願いしました。そして全国のその主に動いてくださっている北海道から九州までの人たちにですね、連絡をさせていただいて、何しろ東北を早く復興させないと、これは日本は今までと違って、その負のスパイラルに後でお話申し上げますが間違いなく入っていきます。今までの不況のレベルではなくてですね、これから大リストラ、大失業者の日本というのがですね、負のスパイラルに入っていって、それが起こると、今まで、その今までのピンチなんてもんじゃないということでですね、そういうことをお願い申し上げました。今回、私どもの卒業生の方がですね、ものすごい数の人が東北に入って、ボランティアでですね、活動してくださってます。全国からですね、今井社長も実は被災者なんですね。ところが今井君の仙台倉庫、会津通商の仙台倉庫にですね、全国の物資を集めたりですね、そこにみんな集まってですね、その東北のですね、復興を現場で、いろいろなことをやっています。で、まあこれ新聞にもですね、これはちょうど成田さんがですね、大阪の扇町運送という会社を経営しているんですが、彼がこの新聞にもありますように、西田塾の関係者たちがみんなですね、ネットワークを作って、ものすごい数の人たちが今その東北の復興を本気でやってくださってるんですね。そういう中に入れる人、ボランティアで行ける人もあればですね、それからそのお金の部分で、カバーできる人、それから物資等々でですね、カバーできる人、いろんな人たちがですね、力を合わせてくれています。今回起こった東北の震災はですね、私も今月の12日に神戸でまたチャリティー公演をやるんですが、今までチャリティーイベントは日本赤十字さんにお金を送ってましたけれども、神戸の今月の12日のチャリティーイベントはですね、その義援金とそれから自転車をですね、仲間の彼がですね、運送会社で何回も仙台に入ってますので、自転車をですね、数百台、持って行って、義援金と自転車を持って行きましてですね、アホな仲間がいっぱいいましてですね、自転車を最初100台、プレゼントするといった人がいるんですが、100台じゃなくなってきたようで、その時その時必要なものが違いますので、それをみんなが現場で、被災地域にも卒業生がたくさんいるもんですから、19日にその義援金と自転車を持って仙台、それから20日は石巻にみんなを励ましに行こうと思ってます。今回何が起こったかというとですね、私は今まで還暦まではですね、表に出ませんでした。マスコミからの依頼もほとんどお断りしてですね、表に出なかったんですね。で、なんで出なかったかというとですね、有名になると無力化する、本当のことは言えなくなるわけです。今の政治家じゃありませんが、有名になるとですね、要は自分の都合ばかりでですね、格好ばかりつけてですね、ところが私は西田塾という勉強会をやらせていただいてますので、本当のことを言わなきゃいけないという立場にありましたので、マスコミに出る必要はないということで、還暦までは出ないということで今まで来ました。で、還暦を過ぎたら塾生の方々にその恩返しで、それまでは世の中のついている人としか付き合わんと言ってたんですが、還暦を過ぎたら世の中のついてない人のところに出ていくと、マスコミ OK にして出ていくと言いまして、60過ぎましてからマスコミ OK にしましたので、今まで私は 見たことないっていうんで、大体土の子って言われてたのがですね、60過ぎ。